拍手で迎えましょう。皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。私はニューホープクリスチャンカレッジの友人ですが、スタッフ生徒を代表して皆さんにご挨拶を申し上げます。ハワイにもニューホープクリスチャンカレッジがありますが、友人にもありますね、まあ、場所は違っててもカレッジは一つだと思っています。私たちは大きなファミリーだと自負をしております。皆さんの前でお話しできることを本当に素晴らしい祝福だと思います。最後ここに来た時は何年か前だか分かりませんが、私は2週間前におじいさんになりました。孫が生まれたんです。ジェレミー2人息子がいるんですが、その息子からブライアンの妻のレイチェル、エイミーという可愛い赤ちゃんが生まれました。もし写真が見たいっていうなら赤ちゃんの写真をお見せしますからね、後で来てください。さあ今ハワイに妻とやってきましたが、このウェン先生と奥さんのアナからどうしたらいいおじいさんおばあさんになれるかという知恵をいただいています。本当素晴らしいウェン先生ですよね。さあもし聖書を手持ちでお持ちだったら、マルコの10章を開いてください。このニューホープで、この何週間にわたってイエスピュアのシンプルという本から学んでいますね。本当この時期イエス様について話をする、学ぶということが本当素晴らしいことだと思います。イエス様ジーザスピュア&シンプル、イエス様が本当にピュアシンプルであるということ、本当に私たちが必要なのはイエス様だけです。それ以上のもの、それ以下のものは何もいりません。イエスさん他にも何もいらない。イエス様がいれば大丈夫。さあ今日はそのメッセージを通して本当にイエス様が第一ということを学びたいと思います。そして今日はマルコの10章46節から52節から開いていただいておりますが、このメッセージのタイトルがイエス様に何をしてもらいたいですか、イエス様に何をしてもらいたいですかというのが今日のメッセージのタイトルです。では祈りましょう。天の父なる神様、この聖書をくださったこと感謝します。あなたの御言葉、あなたの本当に吐息、あなたの霊がこもったこの言葉、これによって私たちはこの御言葉に従って生きることができますように。そして聖書を開き、どうかあなたの聖霊が私たちを教えてください。そして私たちを変えてください。その当時に起こった出来事が今私たちの人生生活に当てはまる、応用することができますように。何かこの砂だらけのエリコの町で起こった出来事、どうかそれが私たちに生き生きとしたものレッスンを教えてくれますように。どうかこの当時の 音を耳で聞き、この物語の中に私たちが入って実際に体験することができますように。そしてそれを通して私たちを変えてくださることを信じます。主の名によって祈ります。アーメン。ご一緒にアーメン。あるプロゴルファーがいます。アーノルド・パーマ、皆さんご存知ですね。彼がある時盲人ゴルフクラブのパーティーに招待されました。そしてパーマはこの招待を受け取って、そしてその場に訪れました。カントリークラブで開かれました。一緒に夕食をいただき、そして彼はスピーチをした。そしてイベントが終わった後でこのイベントの主催者に話をしました。彼は言ったんです。すごいですね、パーマは言いました。盲人がゴルフができるなんて考えられません。どうやってゴルフ実際に打てるんですか。主催者は彼も盲人だったんですが言ったんですね。いや簡単なんですよ、実はこういうことなんです。私はキャディがついてますね。もちろんキャディは目が見えます。彼が私をティーに連れて行ってくれる、そして球を置いてくれて、そしてキャディはフェアウェイの先の方に歩いていく。そこでベルを鳴らしてくれるんです。リンリンリンリンと。さあその音の鳴る方向に向かってクラブを振るといいわけです。さあキャディはカートに乗って私を迎えに来て、そして次のところに連れて行ってくれる。そして次のクラブを渡してくれて、そしてまたフェアウェイの先の方に行ってまたベルを鳴らしてくれる。リンリンリン。さあその音の鳴る方に私はボールを打てばいいんです。 さあ最終的にグリーンにボールが乗ったとする。さあするとキャディは行ってピンを外してホールにまたがってまたベルを鳴らす。さあするとその方向に向かって他の球を打ってホールに球が落ちるという具合です。わあ考えられない、すごいですね。あなたはゴルフの腕前はどうですか。すると主催者は言いました。もちろん私はねとっても腕がいいんですよ。どうでしょう、私あなたに挑戦したいと思います。アーノルド・パーマーさん、一緒にゴルフをしませんか。勝負をしましょう。それでどうでしょうか、1万ドル勝ったら1万ドルをもらえるとしたらどうでしょうか。一緒にゴルフをやりませんか。さあアーノルド・パーマーはもちろんプロですからね、ちょっと冗談じゃない、そんなことして1万ドル僕もっちゃもらっちゃったら申し訳ないからもうダメです。でもねこの主催者諦めなかったんですね、言い続けました。さあ最後にアーノルド・パーマーは言ったんですね、わかりました、じゃあ1万ドルをかけて勝負をしましょう。じゃあどこで何時に待ち合わせましょうか。するとこの盲人ゴルフの主催者は言いました、ファーストティーで真夜中の12時にお待ちしています。皆さんね素晴らしいな、私この話が大好きなんです。とってもなかなか頭のいい盲人ですね。さあ今日は聖書の中に出てくる頭の良い盲人のお話をしましょう。この盲人はなぜ頭が良かったかというのは、彼はイエスがどんなお方かを知っていた、またイエスがどんな技どんな働きをしてくださるかを知っていたからです。彼の名前はバルテマイと言います。マルコの10章46節から52節に出てくるお話です。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子バルテマイという盲人の小児が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼は彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますます、ダビデの子よ私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた、私に何をしてほしいのか、私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った、先生、これはラボニ、偉大な方という意味です。偉大な方よ、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に向かって言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見れるようになり、イエスの行かれるところについていった。なかなか頭の良い盲人なんです。なぜ頭が良いか、彼はイエス・キリストがどんなお方かを知っていた、そしてそのお方がどんな素晴らしい技をしてくださるかを信じていたからです。そこから今日大事なメッセージ、シンプルであるけれども本当に純粋な信仰を学びたいと思います。さあこの当時です、もちろんこの聖書を読んだ時、ニューホープの私たちはただ読むだけではなく、ここから学びをしたいと思います。言葉一つ一つ、またフレーズ一つ一つから私たちが神様の御心を学びたいと思います。さあこの中でこのバルテマイに関して4つの特徴を見ていきたいと思います。手元に白紙があると思いますが、そこに書き込んでください。もしなければ iPhone でも構いませんね、書き込んでください。バルテマイに見られる4つの特徴です。そして後で家に帰った時にもう一度この箇所を振り返って、そして学んでいただきたい、また他の人にも分かち合っていただきたいと思うからです。バルテマイに見られる4つの特徴、1つ目、1つは盲目であるということ、2つ目、大胆さ、3つ目、信仰、そして4つ目が祝福です。1つ目、盲目である、大胆である、信仰、そして祝福、 この4つの特徴です。さあ、このバルテマイという盲人の古事記、そこがこの46節に書いてありますね。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前のこのバルテマイという盲人の小じきが道端に座っていた。彼は目が見えなくて、そして小じきであった。その当時、この盲目であるということは一般的なことだったんです。その当時多くの人が盲目でした。その原因としては、まず不衛生な生活をしていたということ、また、あるいはこの砂漠の地帯の太陽の光、また、砂のせいで目が見えなくなった、また事故怪我が原因で目が見えなくなってしまった。しかし、その中でも最も一般的だったのが次のような病気でした。それが淋病ですね。これは性病のことです。淋病、そうなんです。性病によって、それが原因として発生した盲目。どういうことかというと、例えば夫が、妻がいるにもかかわらず不道徳な関係を他の女性と結んで、そこで彼女から淋病をもらってしまった。で、家に持って帰って妻にそれを移してしまう。さあ、その妻が妊娠をして出産をする。その胎児が産道を通るとき、バクテリアがこの胎児の目に感染して、そしてこの子供がなんと盲目になってしまうということなんです。急に盲目になってしまう、そして一生涯盲目でいるということになってしまうんですね。皆さん、ではここのバルテマイはどうして盲目になったと思いますか？その答えがこの彼の名前に見ることができるんです。このバルテマイという名前、これは汚れた者の息子という意味がある。汚れた者の息子、このバルテマイの父親の罪のおかげで、それが本当に息子に盲目という悲劇を及ぼしてしまった。このバルテマイ、もう目が見えないということだけでも悲劇なことです。しかし毎日毎日、一年中本当に目が見えないという生活で、そして誰かがバルテマイと彼の子供を、名前を呼んだときに、この名前の中に現れる汚れた者の息子だという、この汚名を本当に体験せざるにはいれないというような、そのような生活を強いられていました。このバルテマイは本当に希望のない、お先真っ暗な状況ではなかったでしょうか。このような状況に生きていたら、もう彼は無力感を感じずにはいれない。しかしね、皆さん、我々ここに集っている一人一人、ある意味でバルテマイのような存在ではないでしょうか。我々はみんなバルテマイのような盲目なもんではないでしょうか。聖書には、我々が救われる前、クリスチャンになる前は、我々は真理に向かって真っ暗闇だった、真理を見ることができなかった、盲目だったんですね。しかしイエス・キリストを信じて受けられた時に、私たちの聖霊の霊的な目が開かれて、そして今まで見えなかったものが見えるようになってくれる。私もそんな経験しましたという方がおられますね。そうだったんです。私はイエス・キリストを受け入れるまでは何も見えなかった。しかしイエス・キリストによって目が開かれて、あなたの神様の素晴らしい憐れみを見ることができた。私のような汚れたものを見つけてくださって、救ってくださったんです。盲目であるということ、前を見なかったのに今は見ることができます。そうですね、霊的な目が開かれたからです。でもね、我々はまだバルテマイのように盲目だって思う時があるでしょう。だって我々今生きている中で本当に希望のない無力感を感じる時があるからです。本当に状況、私もこの手には負えない、私の力ではどうすることもできない、そのような経験したことありませんか。そういうものは本当に盲目であると言えるのではないでしょうか。でもね、イエス・キリストには不可能なことはありません。どんなことでもイエス・キリストにとって難しすぎることはないんです。どんな状況、どんな問題であってもイエス・キリストがいてくださると、私たちは希望が与えられる。私は全く希望を失ってしまうということがありえません。バルテマイの盲目だった。では2つ目、このバルテマイの大胆さから学んでみましょう。48節です。 47節、ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデのイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。バルテマイはイエス様が誰ですかと周りの人に聞いたら、ナザレのイエスだ。そうなんですね、バルテマイは他の人に聞いてるんで、誰が、この騒動は何ですか、誰が来たんですか。すると人々は言いました、ナザレのイエスが来られたんですよ。何が起こってるんですか、この騒動は何ですか。この喧騒の中で彼が聞いたのが、ナザレのイエスが来られたんだ。道に小敷で座ってますからね、人々の話がいつも聞こえてるでしょ。このナザレのイエスについての評判もバルテマはきっと聞いていたことでしょう。このナザレのイエスが来られるんですよ。その時にバルテマイは、ナザレのイエス様、私を憐れんでくださいと言ったんでしょうか。いえ、そうではなかったんですね。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。このダビデの子ってどこからこんなアイデアが来たんでしょうか。ある人はいいでしょう、バルテマイは間違ってるんだ、だってイエスはヨセフの子供だろう、なんでダビデの子なんだって言った人もいるかもしれない。しかしこの聖書を読んでいるときに気がつくことがあるんですが、このダビデの子というのは、この約束されたメシア、救世主を表すという言葉なんです。これは旧約聖書に出てきます。アダムとイブが聖書の最初に罪を犯しました。その時に神様がこのような約束をくださった、女の子孫はお前の頭を踏み砕く、そしてアダム、イブ、セス、そしてノア、アブラハム、アブラムからがイサク、ヤコブ、それからだんだんと下がってユダ、ユダの子孫からダビデが登場します。そしてこのダビデにも約束が与えられました。それはお前の子孫の一人は王座につき、そして永遠に治めるということでした。永遠に治めるということ、メシアの予言だったんですね、救世主の予言。そうなんです、この約束された方が来られるという希望があったわけですね。だからこの旧約聖書の中にこのような予言があります。ヤコブの、子が来ると、足苗が歩き、耳しいが聞き、そして盲人には目が開かれる。これがダビデの子が来るときにこのようなことが起こるよという予言だったわけです。だからこのバルテマイはこのことをしてたわけですね。イエス・キリスト、ナザレのイエス、彼こそダビデの子だ、約束されたメシアだ、この方救い主だ、だからそれを知っていたバルテマイはダビデの子よと叫んだんです。皆さんね、すごく私はここびっくりしたんですね。この盲目である男が見ることができたんです。理解したんですが、周りに散った目が見える健常者には何もそれが分からなかったんですね。周りの人にはそれはダビデの子だと分からなかった。でもバルテマイは知っていた、ダビデの子であるメシアのイエス・キリストは私を癒してくださることができると、奇跡を起こしてくれることができたわけです。そんなヘレン・ケラーがこのようなことを言いました。彼は耳も目も聞こえませんでした。彼女は2つの目があって見えないより信仰の目で見える方が良い。そうなんですね、バルテマは信仰の目が開いていましたから、それで見ることができたんです。だからダビデの子よイエス様、約束されたメシア、私を憐れんでください、私を助けてくださいと叫んだんです。さあ、それから何が起こったでしょうか。周りにいた家族の人たちみんな応援したでしょうか。バルテマいいぞいいぞ、その調子。全くそと逆だったんです。48節、そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめた。黙れって言ったんですね。やがましい、お前の言葉なんか聞きたくない、やがましい。さあ、それでごめんなさいと言ってバルテマイは引き下がったかというと違います。ますますもっともっと叫び立てた。ダビデの子よ、私を憐れんでください、叫び立てた。なんとも大胆な姿ではないでしょうか。もう他の人の目なんかどうでもよかったんですね。イエス・キリストが私の問題を解いてください、解決してくださると信じてからなんです。だからその力を得ようともう必死だったんですね。もう必死だったんです。どうか憐れんでくださいと叫び声を当てた。先生、ちょっとこの先生も声が大きいんじゃないですか、思うかもしれない。いや、だからこの場所はね、ちょうどやかましいところなんですね。 バルテマイは叫び立てた、この同じ言葉、ギリシャ語では、この女性が出産の時に上げる叫ぶ声と同じ言葉が使われるんですね。また、イエス・キリストが十字架の上で大声で叫んだとありますね。そこにも同じ言葉が使われているんです。それと同じ叫ぶよ立てた、どうか私を憐れんでください、助けてください。そこから何を学ぶことができるでしょうか。それはイエス・キリストに叫び声を上げるということなんです。大胆にイエス・キリストの前に出てお願いをするということ。こんな状況があるんです。お願いをするんですね。ヤコブの4章の2節にこうあります。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。ヘブル書の4章の16節だから私たちは憐れみも受け、また恵みをいただいて折にかなった託すけを得るために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。エレミアの33章の3節、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。バルテマイはイエス・キリストに叫んだんですね。読んだんです。大胆さを持ってイエス・キリストに叫びました。過去にこのような素晴らしい女性がいました。彼女の名前がファニー・クロズビー。彼女は赤ちゃんだった時、まだ生後6週間の時に母親が医者に連れて行ったんです。この医者がなんと間違った目薬をこの赤ちゃんに刺してしまい、それが原因で生涯盲目になってしまいました。しかしこの状況にもかかわらず、この生涯このファニー・クロズビーは8000曲の賛美歌を記しています。この本当に何千曲の賛美歌の中で、彼女の最も好きな、最も人々に知られている賛美歌の一つがこのバルテマイのお話からできているんですね。題名が私の前を通り過ぎないでください、このような曲です。主イエスよ、私の前を過ぎ去らないでください。砕けた私の心の祈りを聞いてください。他の人々もあなたを呼んでいます。どうか私の前を通り過ぎないでください。救い主よ、主よ、聞きたまえ。他の人々もあなたを呼んでいます。でもどうか私の前を通り過ぎないでください。どうですか、バルテマイのこの大胆な信仰。盲目であったにもかかわらず大胆であった。さあ、それから3つ目です。3つ目の特徴が信仰でした。49節からこう書いてあります。するとイエスは立ち止まってとありました。この立ち止まってというところ、もしペンをお持ちでしたらあそこに下線を引いてください。イエスは立ち止まられたんですね。そこでじっと立ちすくまれた。なんとも素晴らしい真理ではないでしょうか。皆さんね、私こういうことを見つけたんです。旧約聖書で、また同じこのエリコの町の近くでヨシュアという、指導者が神に叫んだとき、太陽が止まった。この太陽というのは SUN、 サンですね。この太陽が止まったんです。しかしこの新約聖書の同じくエリコの近くで、このバルテマイという盲目の男が神に叫んだとき、神の御子、これは御子サン SON、 それが立ち止まったというんです。そうです、イエス・キリストがそこで立ち止まられた。このスコットランドの聖書学者がこのようなことを言いました。このメッセージをしたときに、このバルテマイの話だったんですが、この題名をイエスの足を止めた男という題名でメッセージをしたというところです。このような男になりたいと私は思いますね。このような純粋な信仰、バルテマイが持っていたこの純粋な信仰が私も欲しいと思います。さあ、イエス様が目を止められました。そこで立ち止まられたんです。立ち止まった。そして言われました。あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。ここのあなたをお呼びになっている、主があなたをお呼びになっているよ、ここにも線を引いてください。 イエス様は皆さんどうでしょうか。今日あなた方を呼んでおられますよ。皆さんがここに来たというのは偶然ではありません。神様のお召しがあって計画の中でこの皆さんがこの場に来られたと信じています。どうかこのメッセージを通して知ってください。神様は皆さん、あなたを呼んでおられます。神聖書にありますね、私のところに来なさい、すべて重荷を負って疲れているもの、私のところに来なさい、問題のあるもの、私のところに来なさい、さまざまな難しい困難の中にあるとき、私のところに来なさいと招きの声をくださっています。どうでしょうか。皆さんに良き知らせ、福音を申し上げましょう。イエス・キリストはあなたの名前を知っておられます。あなたの置かれた状況を知っておられます。あなたの生活を知っておられます。問題も知っておられる、すべてを知っておられる神様、イエス様があなたを呼んでおられる。さあ、バルタマイもイエス様に呼ばれました。さあ、この盲人はそこで上着を脱ぎ捨てすぐに立ち上がってイエスのところに来た。さあ、このところでも止まってみましょう。この上着を捨て、皆さんね、聖書の中で無駄な言葉というのは一つもないんですね。本当に通り過ぎて目に留めないところのような言葉が大きな意味があるところがあるんです。ここに上着を脱ぎ捨てとありますね。これがとても大事な意味があるんです。なぜでしょうか。皆さん、このホームレスの人を見たときどうでしょうか。彼の着ているもの、上着というものが本当にもう財産なんですね。それ彼らの家でもあり、彼の本当に安全を、安心感を与えるものである。彼にとっても世界そのものなんです。それが上着なんですね。でもこの当時第一世紀の盲人の古事記にとって上着というのは本当に大事な意味があるんです。というのはこの盲人の当時の盲人の上着の色はある芋が決まっていたわけです。だからそれを見たときに他の人が あの人は盲人だとすぐ分かるんですね。そのようなある色が決まってたんです。それがこの盲人の着る上着だった。しかしそれを脱ぎ捨てるということはどういう意味なんでしょうか。それは信仰以外の何物でもありません。もうこの上着はいらない、私はもう盲人ではない、イエスのところに行くことができたら彼は私の目を開いてください、問題を解決してください、もう私はこの裏着はいらない、私の人生が全く変えられるからだ、そして上着を捨てたんです。皆さんの中で今日あなたが捨てなければならないものがありますか。今まで本当に大事にして握りしめていた、もうすがりついていたもの、今まではそれいたから私は安心感があった、でも今日はそれを捨てなければならない、そんな日ではなりませんか。イエス・キリストの元に来たらイエスは私たちを変えてくださる、不可能なことが可能になるんです。バルテマイは上着を捨てました。そしてイエスの前に立ったんです。そして51節、そこでイエスはさらにこう言われた、私に何をしてほしいのか。ここも線を引いてください。それにまた 星マークをつけてください。私に何をしてほしいのか、イエスは言われた。皆さん考えてみてください。その瞬間バルテマイはどう思ったでしょうか。何をしてほしいのかって聞かれたんですね。もうその日また普通のありきたりの日だったかもしれない。本当に群衆のざわめきを聞き、何が起こったんですか。ナゼルのイエスが来たんだよっていうことを聞いた。さあ、これが本当に一生涯の唯一のチャンスだということが分かった。さあ、イエスのところにやってきた。ダビデの子を助けてください、ダビデの子イエス様、私を暴れんでくださいと叫び出した。その時にイエスが呼んでおられるとよっと彼をイエスの前に連れて行かれて、彼は上着を脱ぎ捨てて、そしてイエスキリストご自身の前に立った。もちろん盲目ですからイエスの顔なんか見えません。しかしその時にイエスの本当に素晴らしい声が聞こえてきた。私もこの生涯の最後にこのイエス・キリストの声を聞いた時に同じ声を聞くことができると思います。イエスは言われました、私に何をしてほしいのか。さあ、バルテマイが本当にこの時に素晴らしい特権を感じたことでしょうか。この同じ特権が私たちにも与えられていますよ。イエスはこの場所におられるからです。そして私たちを呼んでおられるからです。私たちに問いておられます、あなたの問題は何ですか、あなたの必要は何ですか。 ウェイン先生が今日このメッセージをしてくれと頼まれた時に、私はいろいろ考えたんですね。祈ったんです。神様、どんなメッセージを語ればいいですかと。その祈りの中で神様が私に支えてくださいました。ラリーよ、ハワイに行ってこのような言葉を語りなさい。人々に語るの、問うのです。イエスから何を求めているのか、イエス様に何をしてほしいのか、それを聞きなさいと言われたんです。仕事がなくなってしまった、もうどのようにしてお金を支払いしたらいいかわからない、神様の助けが必要ですという方、皆さんね、申し上げます。イエス・キリストは5つのパンと2つの魚を増やして5000人を養うことができましたよね。そんなイエス様は同じように私たちの必要を全て満たしてくださいます。もう天の門を開いて私たちの本当に上に祝福を注いでくださって、もうそれを抱えきれないぐらいの大きな祝福を与えてくださいますよ。いや、今どうでしょうか。今まで罪に悩んでませんか。今までの様々な罪、依存症に悩んでますか。イエス・キリストが自由にしてくださいました。私たちは本当に自由にされることができるんです。皆さんどうでしょうか。そのような自由を求めておられますか。どのようなものをイエス・キリストに求めておられますか。医者に行って、あなたにはこのような病気があります、また家族の者、友人の中で病気を患っている者がいる、皆さんね、申し上げます。イエス・キリストは癒し主なんですね。1世紀に行った同じ奇跡、この21世紀に進む私たちの上にも起こしてくださいます。皆さん、神様、イエス様に何を求めますか。何をしてほしいですか。イエス様に何を求めますか。さあ、バルテマイにこのように同じ問いをしました。さあ、バルテマイはたじらうことがなかった。何もためらうことはありませんでした。いや、すいません、明日まで考えさせてください、明日の朝もう一度申し上げますとは言わなかったんですね。バルテマイはすぐさま答えたんです。何をしてほしいのかと言われたときに、盲人は言いました。先生、偉大な方、偉大な方よ、目が見えるようになることです。これこそ信仰ですね。本当に上着を捨てて、そしてイエスの前に立って、私はあなたに目を見えるようにしていただきたいんです。本当に純粋なシンプルな信仰ではないでしょうか。さあ、それが何かを語ったか、それが4つ目のポイントです。祝福。今まで盲目である、また大胆さ、そして信仰、4つ目が祝福だったです。これがベルトメが受け取ったものでした。52節です。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。すぐさまと書いてあります。すぐに目を開いていただいたんです。他の福音書にはその瞬間に群衆がもう驚き呆れたと書いてあります。もう度肝を抜かれたんですね。びっくりしてしまった、こんな奇跡が起こったから。皆さんね、聖書を何度も何度も読んでいて慣れてしまって、もう当たり前になってしまって、そのここに書いてあることに度肝を抜かれるということが少なくなっていることはありませんか。でも皆さんね、本当に聖書を読むときにもう何度も何度も度肝を抜かれるべきです。このバルテマイの起こったところで度肝を抜かれるべきなんですね。どうか帰ってね、旧約聖書全部読んでみてください。もう時間かかると思いますけれども、旧約聖書全部読んでみてください。それを読みながらこんなような問いを自分にしていただきたいと思います。この旧約聖書の中に盲人の癒しがいくつかあったか、いくつあったと思いますか。答えは申し上げますね、ゼロなんです。なかったんです。何千にもわたってこの旧約時代に盲目が癒されたという例が一つもなかったんですね。しかし預言者がこのように言いました。ダビデの子が来るとき盲目の目を開きというふうに語ったんですね。盲目は癒されなかった旧約時代が新約時代に移って、マタイ、マルコ、ヨハネの福音書でこの肉体の癒しで一番多かったのは何だと思いますか。いろんな癒しの中でこの肉体の癒しで一番多かったのは何でしょうか。答えはこの盲目の目を開くということだったんです。だ だからもう人々は喜んだんですね。ダビデの子だ、神の子だということは分かったんで、素晴らしい奇跡だと言って群衆は喜んだ。しかし皆さんね、この癒しが群衆に大きなインパクトを与えましたが、このバルテマイにとってはどのようなインパクトだったでしょうか。一生涯ずっと真っ暗闇の中で組んでいた。しかし初めて空を見ることができる、初めてヤシの木見ることができる、そして友人やまた家族の顔を見ることができた。そのバルテマイ、このバルテマイ、目が開かれた時に一番最初に目に映ったのは何だったと思いますか。私はね、きっとそれはイエス・キリストのお顔だったと思います。だってバルテマイの正面に立ってたわけですから。イエスはバルテマイに来ました。何をしてほしいのか。そして目が開かれてパッと見たのが、目に映ったのがきっとこのイエス・キリストのお顔でしょう。このイエス・キリストは本当に愛の方、憐れみの方、この素晴らしいイエス・キリストの目を見たことでしょう。この瞬間、素晴らしい瞬間、バルテマにとっては本当に素晴らしい瞬間。さあ、先ほどファニー・クロスビーの話をしましたね。生後6週間で盲目にされてしまったという彼女、しかしこのハンディキャップにかかわらず8000曲の賛美歌を書きました。この生涯の終わり頃にある人がインタビューしたんです。このように聞きました。もし再び人生をやり直せるとしたら、目が見えるのと見えないのと、どちらを選びますか。もし神様がそのチョイスを与えることができたらどうですか。彼女は言いました。もちろん目が見えない生涯を起こることですよ。聞いた人はびっくりしたんですね。なんでですか、信じられません。パニークロスビーは言いました。だってもし盲目だったら、天国で目を開いた時に最初に見えるのがイエス様のお顔だから。それがこのバルテマイに起こったことなんですね。純粋にイエスキリストを信じ、手を伸ばした、信仰を持って手を伸ばした時にイエス様の顔を見ることができた。皆さん、今日私、皆さんの前に福音を持ってきました。良い知らせを持ってきました。素晴らしい福音の知らせ、素晴らしい、信じられないようなお知らせ。それはイエス・キリストがこの場におられるというところことです。イエス様は皆さんの名前を呼んでおられます。あなたの名前を知って、その一人と呼んでおられる。あなたの状況、あなたの問題を知っておられます。あなたの通らされている困難の中を知っている。夜中に寝られない、悩んでる、辛いことがある、そういうこと全部イエス様は知っておられます。そのイエス様があなたを呼んでおられる。皆さんお聞きします。イエス様に何をしてほしいですか。何を求められておられますか。あなたが必要なのは何ですか。皆さん、今日私たちが純粋な信仰を持って、バルテマイが本当に大昔に持った同じ信仰を持ってイエスキリストに手を差し伸べたときに、イエスキリストの助けがあるくださると信じます。祈ればいいんです。では祈りましょう。神様、感謝します。この御言葉の学びを感謝します。このバルテマイの素晴らしい信仰から学びました。この大胆さ、本当に多くのことを学ぶことができました。主よ、どうか私たち、この今瞬間、私の心に働いてください。信仰は御言葉を聞くところから始まる。そうなんです。まず御言葉を聞きました。それから信仰を湧き起こしてください。その信仰が私たちの人生を変えてください。どうか信仰を持って一歩を踏み出します。そしてあなたに手を差し伸べます。あなたに頼みます。あなたを先求めます。どうかこの場で、この瞬間に奇跡を起こしてください。祈りを持ってあなたを待ち望むとき、どうでしょうか。皆さんの中に、どうかイエスに触れられたい、イエス様、私を触れてくださいとおられるかもしれない。御言葉の学びの中でこの問いを聞きました。あなたは何をしてほしいのか。 私はそれを知りません。しかしあなたは知ってますね。あなたはもし今必要し仕事が必要なのかもしれない、経済的な問題の解決が必要なのかもしれない、また人間関係に妻夫の夫の関係の中で本当にもう離婚の間近を見ているという人がいるかもしれない、また子供の一人が本当に神から外れて麻薬そんな問題に浸ってしまっている、どうしていいかわからない、私は本当に何をしているかわからない、どのような方向に行ったらいいのかわからない、あなたの御声が聞こえないんです。しかし皆さんイエスからの問いかけがありましたね。あなたは何をしてほしいのか、どうですか、イエスキリストにあなたの望みを語りませんか、求めませんか、もしそういう方がおられるならばどうか手を挙げて示してください。私はあなたからあなたに触れていただきたい。私はもう上着を捨てました。信仰を持ってあなたの前に立ちます。あなたの声を聞きたい。何をしてほしいのか、私はしてほしいことがあるんです。私はたじろぎません。私はためらいません。あなたの本当に御声を、あなたの力が必要ですという方、たくさんの手が上がりました。本当に神様、あなたはこの人たちを愛しておられます。本当に愛しておられます。そして目的があって、あなたのご計画の中でこの一人一人をこの教会に連れてこられました。今あなたの力でこの人たちの生活が変わります。神様、あなたの彼らの名前をささやく声が今聞こえるでしょう。どうかこの場を満たしてください。仕事が必要な人、どうかこの1週間で何かの機会が与えられますように。信仰を持って信じます。どうせ天国の門を開いて祝福を私たちの上に注いでください。もう抱えられないくらいの祝福で私たちを満たしてください。また肉体の癒しが必要な人たち、家族友人の中で癒しが必要だという方、どうかあなたの癒しの手で彼らを癒してください。またエルヴィン先生、どうか彼の上にもあなたの奇跡がありますように、そして彼の体の中に奇跡が癒しが起こりますように。また他の方で子供家庭問題結婚問題に悩んでおられる方、あなたは全ての問題をしておられます。どうかあなたの御手が彼らの上にありますように。もちろん私は時間を設定しません。あなたの御心、あなたの一番その時にかなってそれをしてくださいますように。あなたは全てご存知だからです。私は信じます。あなたに信頼します。私はあなたを信頼しているからです。イエスキリストこそが答えだからです。力ある方、全能なる方です。どうかニューホープの上にあなたの祝福がありますように。この素晴らしい教会を感謝します。あなたの素晴らしい技を感謝します。これからもっと素晴らしい技をしてくださること、それを信じます。本当にいろんなことが起こりますが、それは祝福が本当に、変装した形だ。これからもっと素晴らしいことを用意してくださることを感謝します。ニューホープの第2章を期待して待ち望みます。新しいブランドニューな新しいこれからの教会の歩みを神様許し祝福してください。どうかウェイン先生、奥さんのアナさんを祝してしてください。この素晴らしい指導者、本当に信仰深い羊飼いである先生を祝福してください。家族を祝福してください。子供たち、お孫さんを祝福してください。健康を祝福してください。力と知恵を与えてください。今日ここに来てくださったことを感謝します。あなたを信じます。あなたを礼拝します。どうかこの人々がこの場を出た時に力が与えられますように、勇気が与えられますように、そしてあなたの喜びで満たされますように、主の名によって祈ります。アーメン。イエスキリストに感謝の賛美を、拍手を捧げましょう。